マツコのもっと教えて横手市議会。マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを私松川愛子がナビゲートしていきます。今回のテーマは2つ。前半は6月定例会のお知らせについて、ここでは議会広報委員会佐々木喜一議員にお話をお伺いします。後半は議員研修会実施報告について、ここでは議会広報委員会の小野昇進議員にお話をお伺いします。はじめに前半は6月定例会についてお伝えします。ご紹介いただきますのは議会広報委員会の佐々木喜一議員です。佐々木喜一議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて喜一議員、6月8日から6月定例会が始まります。まずは今回の6月定例会の会期と日程を教えてください。
はい、6月定例会は6月8日月曜日から6月24日水曜日までの17日間の会期で行われる予定です。初日8日は市長の所信説明のほか、市当局から条例の制定や補正予算といった事案が提案され、それについて質疑応答が行われます。その後一般会計予算特別委員会と各常任委員会に付託され審議されます。
横手市議会の議員の皆さんが行政に対して質問を行う一般質問はいつからでしょうか。
15日から17日までの3日間を予定されています。
他にはどのような日程がありますか。
18日からは3つの常任委員会も行われまして、それぞれの委員会に付託された案件を深く審査することになっております。最終日の24日にはそれぞれの委員会で審議した内容を各委員長が報告し、その後事案の採決が行われる予定になっております。
今回の6月定例会、主にどんな案件の審議が行われる予定でしょうか。
はい、今回の定例会で市長から提案を受ける議案は条例の改正案や補正予算についての案件、また、高規格救急車や除雪用土座、除雪用ロータリーの購入など、除雪機械の5台購入する予算も提案される予定です。その他に空き施設でありました十文字給食センターを貸し出しするという案件も提案される予定です。合わせて21件の議案について審議する予定です。
6月議会は必ず国民健康保険が話し合われるので国保議会と言われておりますね。今回国保についてはどのような内容の提案があったんでしょうか。
今回国保税の税率は変わりませんが、課税限度額が上がるということが審議されます。
課税限度額というのはどういったものでしょうか。
所得が多い方を対象に、今まで国保税で最高額が51万だったのが、それよりも引き上げられるということになります。今回はこの件について審議することになっております。
その他に注目される案件はありましたか。
今回注目されるのは地方創生事業です。横手市では7月1日からプレミアム付き商品券が販売がスタートしますが、これも地方創生事業の一つです。今回ではこの他にも地方創生事業の横手版について話し合われます。
増田町で予定されている増田漫画美術館魅力アップ事業について前回お話しいただきましたが、横手版の地方創生事業はありますか。
横手農業創生大学事業があります。この目的は横手の農業を成長ある産業に発展させるため、 若者が希望を持って就農し経営できるように活動や研修を行う事業です。
横手を地方を元気にするため、このように地方創生事業についても審議が行われます。市民の皆さん、ぜひご注目ください。それでは喜一議員、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
この FM 放送でも本会議の模様をお届けする予定ですし、インターネットでも本会議の模様はご覧いただくことができますが、市長と議員の生のやり取りをぜひご覧いただきたいと思います。議会の傍聴にいらしてください。また今年も7月後半に各地域で議会報告会と意見交換会を予定しています。詳細については一般の市民の方には追ってお知らせいたします。よろしくお願いします。
6月定例会について議会広報委員会の佐々木喜一議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
後半は議員研修会実施報告についてです。ここでは議会広報委員会の小野昇進委員にお話をお伺いします。小野議員、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて小野議員、横手市議会で自主的な研修が行われたということですが、どのような研修を開催したのか教えてください。
はい、2月10日にはハラスメント対策の実際と課題、それから秋田県の現状について、5月8日にはゆとりある社会が未来を開くと題して、両日とも群馬県立女子大学佐々木直樹教授を講師にお迎えして研修を行ったところです。
今回どのような理由から研修会を開催することになったんでしょうか。
はい、昨年度以降、号泣議員だとかセクハラやじ議員などがテレビなどで問題となりました。そこで横手市議会においても議員の資質向上を目指していこうという機運が高まり、今回研修の開催に至ったところです。
それでは今回の研修内容を振り返ってみましょう。まずは2月のハラスメント対策研修について教えてください。
はい、2月のハラスメント対策研修では、ハラスメントには代表的な3つについて勉強いたしました。
代表的な3つとはどういったものですか。
はい、まずよく耳にするセクハラと言われているセクシャルハラスメント、それから職場の権威をかざしてリストラを目的に退職に追い込むためや、上司による心理的ないじめのことを言うパワーハラスメント、そして相手に対し言葉や態度、身振りとか文書などで不当な行為を繰り返し人格や尊厳を傷つける精神的な嫌がらせであるモラルハラスメントについて勉強しました。
ハラスメントにもいろいろ種類があるわけですね。
そうですね。被害を受けた人の特徴として、自分が受けていることがハラスメントであると気づかず、次第に追い詰められてしまい自分が悪いと考えるようになる被害者が少なくないというお話は意外でしたね。
一方、5月の研修ではどのようなことが行われたんでしょうか。
はい、5月の研修会では佐々木先生が2度目の講演をなされました。第1部では職場のパワーハラスメントの予防解決に向けた提言についてでしたが、ハラスメントは最近10年間で7倍に増えているそうです。その根底にある原因はストレスに満ちた社会だろうということです。ゆとりのなさがハラスメントを起こさせているのではないかと問題を提起されました。第2部ではゆとりある社会が未来を開くということで、男女共同参画と地方消滅という深刻なお話をされました。男女共同参画というのは、男らしさ女らしさをなくし男か女かわからない人を作る話だと誤解されてしまった嫌いがある、男と女である前に人間として生きられる社会を作ることがスタートだったということでした。そして世界的な大不況だったオイルショックの時を境にして、人口減少の国と出生率が高まった国の差が出たという話は目から鱗でした。 その頃日本ではもっと働けとばかりにサービス残業という言葉が生まれました。しかし同じ時期にスウェーデンではどんなに働いても物が売れる時代ではない、これからは生活を豊かにするために働こうと舵を切り替えたそうです。働きやすい環境の整備をして性別役割分担を見直した結果、子どもが増えたということでした。ゆとりある時間や将来への安心感がないと子どもは生まれないという教訓を日本も学ぼう、地方消滅と諦めず横手方式を編み出してほしいと熱く語っていただきました。
研修を通してどのような気づきがあり、どのように取り組んでいく必要があると感じましたか？
はい、ハラスメント問題は議員個人でも、そして議会一体となっても意識を高めて責任や思いやりを持った行動をしていきたいものです。また男女共同参画から地方消滅をテーマに講演していただいたことも大変ためになりました。男も女も老いも若きも障害のある人も健常者も日本人も外国人もみんなが感謝と思いやりを持って暮らしていける、そんな横手市をリスナーの皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。
それでは今回の検証を踏まえてラジオお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、私は高校時代の恩師に言われた、自分の話を聞いてもらいたかったらまず先に相手の話を よく聞くことということを心がけているつもりです。これからも常に相手の立場に立って感謝の気持ちや思いやりを大切にしていきたいと思っています。
ありがとうございました。議員研修会実施報告について議会広報委員会小野昇進議員にお話を伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。